今日の御言葉は、聞こえますかね。今日の御言葉は、最後の晩餐の席で主イエスがおっしゃった遺言とも言うべき言葉の三つ目の御言葉です。それは何を言ったかとおっしゃると、兄弟たちを力づけなさい。そういう言葉でした。兄弟たちを力づける。それは一体どんなことなんでしょうか。ご一緒に恵みの御言葉に耳を傾けてまいりましょう。この予告はまずシモン、シモンという言葉で始まります。シモンというのはペテロが弟子となる前に用いていたそういう名前です。実はルカ福音書でシモンという名前は4箇所しか出てこない。弟子を証明するとき、それから使徒に選ばれるとき、そしてここと、そしてもう一つは復活の物語のときです。シモンに現れたという言葉が出てきます。たった4箇所です。そしてしかもですね、このイエス様が直接シモンにシモン、シモンと呼びかけるのは、4つの福音書の中でここだけなんです。ですからシモン、シモンというこの古い名前をイエス様が使ったのには、ただちょっと使っちゃったとかそういうことではないということがわかると思います。イエス様はわざわざこの名前を使った。二度繰り返すことは重要なことを言うとき二度繰り返すんですね。ああエルサレム、エルサレムとかそういう形で言います。シモンではなくシモン、シモン、これから今あなたたちの前で私は大事なことを言いますという二度の繰り返しの言葉、そしてなぜシモンという言葉を使ったのか。シモンという言葉は弟子に証明される前の名前です。イエス様はここでシモンという言葉を使って弟子とされる前に、弟子とされる時に何を私が言ったかを思い起こしなさい、そういうことを言っている。何をイエス様は言ったか。今からのうちあなたは人間を取る漁師となる、そういう約束をおっしゃったんです。今ちょっと想像してみてください。イエス様と使徒たちがいるお部屋、それは杉越の祭りを祝うお部屋です。しかし皆さんご存知ですね、これが最後の食事になる。そしてそこで聖餐の言葉を言って、これを記念してあなたたちは新しい契約に入るんだよってこと、重大なことをおっしゃって、そのような緊迫した中でイエス様は人間を取る良心になるってことを思い起こしなさいって言ってるんですよ。それはどういうことかというと、いよいよ自分が十字架について体を裂き血を流す、その時が来たよ。だから私がいなくなった後、私の神の国の福音を伝えていくのはあなたたちですよ。その時がもう秒読みできてるよ。イエス様はそれを分かってらした。だからここで言うんです。人間を取る良心になる、それをどういうことかこれから語ろう、思い起こしなさい。しかしすんなり言わないんですね。これこれこうですよと言わない。その前にあなた方は受けなければならないことがあります。それが次の言葉ですね。サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。小麦のようにふるいにかけられる、これは信仰があるかないか、小麦ですね、固まったものは残りますね。で、サラサラしたのは落ちる。で、どっちかがね、信仰がある人とない人を表すんです。要するに、そこで選別されるってことです。信仰があるかないかを、サタンは試みようとしている。それを神は許された。イエス様は警告しています。サタンの誘惑がこれからあなたたちに起こってくることだ。これを告げているわけです。 さあ皆さん思い起こしてください。イエス様が伝道、ごめんなさい、神の福音の宣教に行く前に何をしましたか。洗礼を受けてサタンの誘惑にあったんです。まさに弟子たちも同じことをこれから起こるわけです。イエス様はサタンの誘惑をことごとく退けた。それは何をもって退けたか。神の御言葉です。イエス様はその神の御言葉をもって私は神の国の福音を告げていくんだ。物をあげたりすごいことやったりそういうことじゃない。神の国の福音を告げるのは御言葉だけを伝えていくことで十分である。これ以外を伝えない、これ以外のことをしない、これをもってね一歩踏み出していく。ガリラヤ宣教に始まるんです。さあ弟子たちもサタンの誘惑に遭う。弟子たちは勝利できるんでしょうか。これを聞いた弟子、使徒たちはどう思ったでしょうか。皆さん今ね、例えば牧師があなたたちサタンの誘惑に遭いますよって言われたときに、えって思う人はいないと思う。私は多分イエス様を守ってくれ、大丈夫とか、絶対大丈夫だって。私は長い間信仰生活を送ってます。神の言葉をいつも触れてます。それとね、同じことを人たちも思ったんですよ。私はイエス様に招かれて全てを捨ててイエス様の旅に一緒についてきました。そしてそれだけじゃない、私たちは一番多くいる弟子の中でそばにいる側近、私たちはそばに行ってイエス様のお言葉をいつもいつも聞いて、わからないことを尋ねることができた。だから誘惑にあっても大丈夫だと心の中で思っていた。ところがそのような心の中で思っている人たちに主イエスは厳しい言葉を言うんです。私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったって言うんですよ。信仰がなくならないようにっていうのは日本語ではこういうふうにしか訳せないんですけども、実はこれ原文を読むと過去形なんです。なくなった、それはそうでないようにするっていう言葉なんですね。だから何を言ってるか分かるでしょ。でこの後の弟子たちを皆さん聖書をよく読んでる方は分かりますね。すなわち人たちは信仰を失うってことをね、失ったって言うんですよ、強調して。心の中じゃ大丈夫って言っている人、その人にあなたは信仰がなくなるんだ。信仰がなくなるってどういうことでしょう。実は聖書の中でそれはね、種まきの例えで出てきます。種まきの例え、悪魔がやってきて御言葉を聞いて信じて救われないようにその人の心の中から御言葉を、ね、奪い去っていく、そういう言葉が出てくる。そして御言葉を聞くと喜んで受け入れるが試練に遭うと身を引いてしまう。すなわち御言葉が吹っ飛んじゃうんですよ。いい話だけ聞いてと喜んでるけど嫌なことがあると吹っ飛んじゃう。そういうことがね、例え話に出てきます。すなわちサタンの誘惑で信仰を失うということは何かというと御言葉を忘れてしまうということです。失っちゃうということです。このためにサタンは誘惑をするんですよ。さあその誘惑に負けるということは御言葉を忘れてしまうこと、それは何を意味しているかというと、御言葉というのは神様のご意志を表すことです。神様そのものです。ですから神様が私の中から抜けていってしまう、神様がいなくなることです。神様と断絶してしまう、離れてしまう。それはどういうことでしょうか。 罪です。罪に陥ってしまうということです。イエス様は厳しい言葉ですね。そこにいる今まで一緒によくやってくれたって言ったその直後にこのことを言うんですよ。あなたたちは信仰がなくなる、罪人になるって言います。しかしイエス様はその後に恵みの言葉をおっしゃる。そうならないように祈ったって言うんです。祈るということは実は祈ることですけども、それをもうちょっとこう深い意味で見ていくと、哀願する、懇願する。哀願っていうのはね、もうそれこそそこに神様がいる。神様お願いだから祈りを聞いてください、この願いを聞いてください、憐れんでください、憐れんでください、もう涙を流して言うような、もう心の底から言うようなことです。懇願っていうのはもうしつこくしつこくですね、おもむろにも言う、お願いだからお願いだからっていう、これを祈ったっていうんです。イエス様はそうすると祈りの言葉はどんな言葉だったでしょう。罪人である人たちを罪人でないように祈ったっていうんでしょ。すなわち罪を許してくださいって祈ったんですよ。神様、死なよ神様、どうかこの人たち、心弱き人たちの罪を許してください、お願いだから許してくださいって何回も何回も祈ったんですよ。イエス様祈ったっていうのは過去形です。だからすでにもう祈ってたのね。そしてそれはどういうことかというと、こういう祈りになっていく。主よ、どうかこの人たちの罪を許してください。その罪は私が十字架で負います。私の体を裂き、私の血を流し、そしてそれを裁きとしてください。これが祈ったんです。考えてみてください。主イエスはその生涯で一瞬たりとも主の言葉を忘れたことはない。神様から離れて隠れようとしたこともない。そしてサタンの誘惑に唯一勝利されたのが人間がイエス様だけなんですよ。このどこに罪がありますか。どこに裁きを受けなきゃいけないんですか。でもイエス様はこの人たちの罪のために私が裁きを受けますって言ったんです。この裁きっていうのはね、十字架につくっていうことですけども、まあ、これ何回も言ったかもしれないんですけど、意外とねこう私たちはね、それをねイエス様のその受ける苦しさっていうのがね、多分私もそうですけど、もう本当にほとんど分かってないと思う。それはね、十字架について痛いね、ちょっとこう切っただけで痛いんですから、痛さは分かりますよ確かに。でもイエス様の苦しみはそれ以上に、神様と一体であった自分が神様から離されて、もう二度と一緒になることはないっていう裁きなんですよ。黄泉に下るってそういうことなんですよ。これがイエス様の苦しみです。神様の悲しみはそこにある。でも神様はそれを選んでくれるんですよ。自分の使った人間が愛おしいから、哀れで仕方がないから。だから罪を犯す者を放っておくことはできない。そしたら恐ろしいことですよ。それは罪を犯す者を裁かなきゃいけない。だから罪なきたった一人の人間が、私がその十字架につきますと言ったその時、それに裁きを下すわけです。このことがイエス様が祈ったことなんですよ。だから主イエスはおっしゃる、この私が祈りました、すでに祈ったっていうことは、神様は聞き入れてくれたってことですね。 だからあなたは立ち直る。立ち直るっていう言葉は実はね、ルカがすごく特殊に使うんですけども、悔い改めるって同じ言葉なんです。で、放蕩息子のようにね、神様のところに戻っていく。それから御言葉が帰ってくる。いなくなる。だから悔い改める、戻る、帰るっていう、そういう意味なんです。だからあなたは私が罪を代わりに受けたんだから、受けるんだから、あなたは悔い改めに導かれ、神様のもとに戻ることができ、御言葉が押し寄せてくるよ。こういう恵みの言葉をおっしゃっている。信仰の回復の宣言がここにあるんです。さあ、シエスはここでなぜシモンと言ったか、シモンシモンと言ったかをはっきりとします。人間を取る漁師になることを思い起こしなさい、私は言ったでしょ。それは実は何を言ってるかというと、兄弟たちを力づけるっていうことなんだよ。兄弟たちというと、私たちはですね、こういう仲間ね、この教会の仲間のことを言ってしまう。信仰共同体の、その共同体の人々を言ってしまいますけど、実はイエス様、そういうふうに限定してないんですね。イエス様はこう宣教しているときに、大勢の人が、群衆が来る。そうすると群衆の中で、私の兄弟というのは、今そこで耳言葉を聞いているあなたたち、そしてそれを従う、御言葉を聞いて出ていったらそれを行う人たちなんだよって言うんです。だから言い換えると、教会にですね、例えば、今日ちょっと電車まで2時間時間がある、喫茶店で過ごすのもな、ちょうど教会あるからちょっと暇つぶしに行ってみるか、家はうるさいからなんか静かに寝たいな、教会の礼拝堂に行ってみるか、もしくはここにはいろんな人がいるから、ここに入って親しくして物を売りつけてやろうか、もしくは一度行ってみたいなと思ったから来た、お友達に誘われたから来た、そういう人たちもいるかもしれない。もしかしたら私の命を救ってくれるのはここかもしれないと思っている人がいるかもしれない。しかしそういう人すべてを踏まえて、兄弟たちって言ってるんですよ。群衆という言葉はね、どういう言葉だったか言うと、まだね、弟子の中に入ってない人たちを含めて言う言葉なんです。その人たちに向かって兄弟イエスもおっしゃった。そして使徒言行録を見ると、ペテロはまだ弟子でも何でもない人たちに向かって同じことを言うんです。兄弟たち聞いてくださいって言うんです。ですから兄弟たちは限定がない。この礼拝堂に来て今御言葉を聞いている人、その人が兄弟たちなんです。この時代であれば、イエス様がですね、湖の傍らで語っていって、そこに通りすがりです、聞いている人もまた兄弟になりますね。さて、じゃあ力づけるとはどういうことか、私たちは力づけられましたとかよく言いますね、励まされました。でもそれはここで言う言葉はちょっと違うね、あなた元気出しなさいよ、あなた大丈夫よ、そういう言葉じゃない。力づけるというのは信仰を固くするという言葉なんです。じゃあ兄弟たちを力づけなさいって言ってることは一体何か、人たちに人間を取る漁師、それは兄弟たちを力づけることだ。すなわち福音を語って信仰を固くしなさい、こう言ってるんです。物を売って金儲けをしようとしたその人に向かって福音を語って信仰を、種をまいて固くしなさい。これが兄弟たちを力づけなさいという言葉です。これが最後の晩餐のシエスの遺言でした。これを聞いて弟子たちはどんな思いに駆られたでしょうか。 ペテロが使徒を代表として言います。先生、ご一緒なら牢に入っても死んでもよいと覚悟しています。先生じゃなくて主よでしたね。主よ、自分たちはクリアできると思ってるんです、誘惑に。だからこの言葉が出てくる。ペテロはね、その場限りの言葉で言ったんじゃないんですよ。本当にイエス様と一緒に死のうと思う気持ちで言った。人たちもみんなそうだったんです、その時は。ところがサタンの誘惑はこの暗闇の中でみんなを包み込んでいくんです。主イエスはこう言いました。鶏が鳴くまでに三度私を知らないとあなたは言う。どんなお気持ちでこれを言ったんでしょうかね。このあとどうなるのか皆さんはご存知です。御言葉が失われている第一のステップはどこか。オリーブ山です。シエスが祈る。その時に何と言いましたか。目を覚ましてここで祈ってなさいって言うんですよ。ところがそれさら、その御言葉すら忘れるんです。寝るんです。私たちはね、こうやって御言葉って忘れていくんですよ、何気ないようなことで。そしてその後オリーブ山でシュエスは逮捕される。その時どうなったでしょうか。人たち全員が逃げるんです。剣を持ってこうやるんだけど、人たち全員逃げちゃう。そして隠れるんですよ、怖くって。でもペテロだけはまた戻っていくんです、後をつけていく。そしてイエス様が逮捕されているその館に行くんですね。祭司長の館に行く。そして様子を見てるんです。ところが死ぬつもりで行ったつもりなの、自分も一緒に捕まろうと。ところがどうでしょうか。あれ、あなた、あの人の弟子じゃないの。あなたガリラヤの人でしょ、見たことがある。違うよ、知らないよ、とんでもないよ。これ何言ってるか分かります。ペテロはイエス様と歩いたこの時間を全部消しちゃった。あの信仰告白をしたことも消しちゃった。神を否定してるんですよ、主を否定してる。これはこの言葉なんです。その時鶏が鳴く。主イエスが振り返りペテロの目を見る。信仰が回復していきます。あのイエス様がおっしゃったあの時の言葉、あれが蘇ってくる。あなたは鶏が鳴く前三度私を知らないという御言葉が戻ってきたんですよ。だから彼は泣くことができた。もしその祈りがなかったらペテロはどうだったか。これあくまでも推測ですけども、知らない知らないって言って、ああそうなのって言ったら、ああよかった無事だったって言ってとぼとぼ帰っていくだけなんですよ。でも違う、あの御言葉によって、あの主イエスの祈りによって御言葉が戻ってきました。悔い改めの道が開かれた瞬間ですね。さて、なぜ神様はサタンの誘惑を許されたんでしょうか。神様は弟子たちが振りにかけて信仰がある人もいるなんて思ってないですよ。アダムの時に分かってるんですから。人間は必ず誘惑に負けるもんだって。御言葉を失うことも分かっている。でもあえてこれをさせるんです、サタンに。イエス様はその宣教に向かうとき、サタンの誘惑を受けて、これをもって私は踏み出していく、 御言葉を持って踏み出していくって一歩を踏み出しました。でもこの弟子たちは何を持って踏み出すんですか。ことごとく負けちゃった、御言葉を失っちゃった。違うんですよ。そのことを持ってね、踏み出すように神様はサタンの誘惑を受けさせたんです。すなわち私たちはあんなにイエス様と一緒にいて、イエス様を本当に信じて従ってきた者が一瞬のサタンの誘惑に負け、裏切って知らないって言って自分のその時間を全部いらないって放り出したものです。その私が今ここに立っているのはなぜですか。それはイエス様があの十字架で体を裂き血を流して私たちの罪を全部担ってくださったからです。だから私たちは神のもとに戻れたんだ。そしてこの神様はあなたは分かっていますか。この神様は自分の大事な御子を見捨ててあなたを救うことを選んだんです。これが神様の愛です。見捨てないんです。そして救い主はこの神様と離れることは本当につらい、苦しい、でも罪人を救うために私は十字架につき、そして黄泉に下り、その道を選んでくださった。これが救い主なんです。これを弟子たちは伝えていくんですよ。自分の失敗、でもそれが回復された喜び、本当に神様は生きて私たちを愛してくださる、これを伝えるんですよ。そのための誘惑だった。そして今聖書を読んでください。使徒言行録、ルカはどうしてもこれを書かなければならなかったんです。どうしてか。兄弟たちを力づけている人たちを知らせなきゃいけなかったから。世界中に行ってこの自分の恥ずかしい失敗を言うんです。どうしてか。許されてる喜びを知ってるからです。隠さなくていい。教会は建てることを主イエスキリストは立派な人にね、委託しなかった。そこにはいましたよ、律法学者、ファリサイ派、宰相、そしていろんなことを言っている人たちがいる。でもそういう人たちじゃなかった。罪を犯してしまう弱い、そして自分はもしかしたら立法かもしれないなんて言っている、本当に愚かで傲慢なそのものをイエス様は信仰を回復してくださって、あなたが生きなさい、あなたが兄弟たちを力づけなさい、それを言ってるんです。教会はね、その人たちによって立っていくんです。このカッサ教会もそうです。立派な人が立てたんじゃない。私は罪を犯しました、許されました、この喜びをあなた方に語りますっていう人たちが立てたんですよ。皆さんはどうでしょうか。自分がここまで歩んできた歩みの中でこんな失敗をしちゃった、取り返しがつかない、私は死んでしまいたい、そんな思いを持ったことはないでしょうか。また何をやっても楽しくない、虚しいな、生きていても仕方がないんじゃないか、そういう絶望を持っている人はいなかったでしょうか。そして神様なんかいるって言って礼洗礼を受けたけどやっぱりいないんじゃないかしら、遠く遠く神様から隠れて生きている、その人たちもいらっしゃったのかもしれない。でもその人たちに向けて今日主イエスはこの言葉をくださったんです。私が祈った、私の体が裂かれ血が流された、このことは全てのあなた方のやった間違いを私が担うためだ。 だからあなた方はもはや過去の虚しさや苦しさ、そういうものを私に預けたんだから、生き生きと前へ向かって喜びを持って生きていきなさい。これを今日私たちに言ってくださいました。私たちは兄弟を力づけるためにキリスト者とされました。それはただね、御言葉をこうやって語るだけではないんです。福音をよく知っていることでもないし、神様のことをくまなく分かっているということでもない。そして聖書を繰り返し読んで、あれはどこってパッと広げられるということではないんです。兄弟たちを力づけるキリスト者とは、主イエスキリストの十字架は私のためであったと、それを証言し、それに生きている人なんです。それがキリスト者です。これからお祈りをしていただこうと思います。それぞれ今日いただいた御言葉を思い、どうぞお祈りをなさってください。祈りましょう。それでは私に祈らせていただきます。祈ります。慈しみと恵みに豊かなる御在天の父なる御神様、私たちのために、私のために、愛する御子を見捨て、私たちをその代わりに神の子としてくださった、その愛の大きさにただただ感謝の言葉しかありません。私たちは何一つ自慢すべきことはないのです。あるとすれば、あなた様を裏切るその傷跡の深さと多さです。それでも、あなた様は御子に救い主として私たちにくださり、そして福音に来なさいと立ち直る道を開いてくださいました。どうか私たちのために、十字架につくことを決断してくださった主の恵みを私たちが決して決して忘れませんように、御言葉で私たちを武装させてください。これから始まる新しい週間、私どもは世の大波に現れようとしています。その一つの一つの場所、誘惑の中に放り込まれるような場所です。でもあなた様が祈ってくださった、あなた様が共にいて私たちをいつも御言葉に満たしてくださると信じます。どうぞこの新しい週間、あなた様が共にいてお支えくださいますように、ここに集った兄弟姉妹の上に特に豊かな祝福を切に祈ります。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。